この八一第三編には、最初の章句、41番の章句から八一という言葉を取って編名にしております。で、この八一第三には、霊学、特に霊院についての章句が多いですね。で、先の学字第一では学問の話、異性第二では政治、特に特地の話が多かった。それに続いてこの八一第三では、霊学、霊と学の話を多く収めた。このようにきちんと編集されていると見る説もあります。さて、まず41番ですね。孔子騎士を言う。八一を庭に回す。これをしも忍ぶべくんば、いずれか忍ぶべからざらん。孔子騎士を言う。騎士は既存氏、当時、魯の国の実権を握る大夫の家でありました。既存氏。騎は季節の騎、孫は子孫の孫ですね。で、この時の当主は、騎官氏という人。騎官氏。官は、恒常的の孔の字を騎変に変えたものです。孔子が既存氏、もしくはその当主の騎官氏について、次のように批評した。八一を庭に回す。あの騎士は八一の舞を自分の屋敷の庭で回せている。で、この八一の舞というのは天使が上演する舞踊であります。別に芸能の舞踊ではなくて、先祖のお祭りに関する舞踊なんですね。当時、周の時代の武学の決まりによって、社会的立場に応じて先祖のお祭りをするときの武学が決められておりました。で、天使の場合は八一、諸侯は六一、大夫は四一、で、四大夫の四は二一になります。で、八一というのは八人が八列並ぶ、つまり六十四人、六一は八人が六列で四十八人ですね。で、四一は四人が八列で三十二人。二一は二人が八列で十六人となる。それで、既存氏の場合は大夫ですから、四一、つまり三十二人で舞うところを、僭越にも八一、六十四人という天使様のための舞を舞わせた。これは先祖を祀る祠、社の前の庭で舞わせたわけです。これを孔子が非常にお怒りになったんですね。これをしも忍ぶべくんば、いずれおか忍ぶべからざらん。こんなひどいことを忍ぶ、感情面で耐え忍ぶことですが、こんなひどいことを我慢できるんだったら、他に何を我慢できないだろう。つまり、他に我慢できないことなどあるものか。騎士の思い上がり横暴について、孔子が憤りを示された言葉であります。ただこれには異説もあります。江戸中期の荻生徂徠の言葉で、それによりますと、これは孔子が魯の君主の昭公のために忠告した言葉になるんですね。こういう既存氏の僭越な振る舞いは我慢するのがよろしい。ちょっと普通の説と正反対になっちゃうんですが、原文の後半、普通だったら、これをしも忍ぶべくんば、いずれおか忍ぶべからざらん、と読む。しかし、荻生徂徠は、これ忍ぶべきなり、いずれおか忍ぶべからざらん、と読むんですね。これくらいは我慢できます。これが我慢できれば、どんなことが我慢できないでしょう。いや、大抵のことには耐えられますよ。魯の将校のために、耐え忍ぶ心の大切さを説いたものと取るんですね。で、こういう説が出てくるのには背景がありまして、魯の国の国主は周王朝成立の時に大変功績が大きかった。そこで、習慣的に天使と同じように八一の舞を回すことが認められていた。そこで魯の国では君主以外でも八一の舞を上演することがしばしばあったようです。これは本来不遜な僭越な振る舞いではあるのですが。